詩編の130編になります。ページは954ページ、旧約聖書の954ページ、詩編130編の1節2節になります。お読みします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。から取り付けていただきます。今日よろしくお願いいたします。
どうこんにちは。大阪集会に集っています高橋です。先週も龍志郎くんとこの孫ちゃんたち来て子ども集会、にぎやかでした。今日も楽しそう、あっちの方が楽しそうに思うんです。先週はエリックやアイーシャ来てたんで God is so good って歌ったんですけど、やっぱりアイーシャの発音がねすごいいいんですよ。 God is so good アイーシャが教えてくれて、田舎の加藤県がなんであんなインターナショナルって思うんですけど、楽しかったです。あとセンちゃんが今カンボジアに行ってて、ビデオ電話か今無料でビデオ電話できるんで、こうやってメコン川センちゃんに見せてもらったんですけど、また無事に帰ってくるようにお祈りにお加えください。今日は主が私たちに語りかけられるとき、深い淵っていうテーマで、少しだけ学びたいと思います。日曜日やってるのが多いんでしょうか。この頃あんまり見れないんですけど、吉本新喜劇で花月旅館のセットで土曜日ですか、安江さんとか内場さんが花月旅館の主とおかみさんになって、口の悪い従業員が小籔ちゃんとかで、でお客さんが来てさあお部屋行き合って、階段上りかけてスイッチ入ったらね、階段がドンって滑り台になってみんなキャーって落ちるセットがあるんですけど、あれ大好きで、あれって私たちの信仰生活そのものやなって思って、張り切ってこうね階段登り始めてドンってなったら滑り台になっちゃってあちゃーって落ちるんですけど、メッセージの順番回ってくる時とか、家庭集会開く時とか、何かある時って結構ね、肉で張り切るんですけど、神様って不思議で、必ずこう私たちが張り切って登る階段がスイッチドンって入ってあちょーって落ちちゃうんですよね。今回もちょっとお散歩したりして体調いいんで張り切ってメッセージ作ろう思ったら、先週ちょっと体調やっぱり崩しまして、血液検査受けたりエコーをしたりしたんですけど原因は不明で、心の病かしらと思うんですけど、ちゃんとイエス様が あのお肉で張り切ったらあかんよってこうおっしゃってるように思いました。で、振り返った時に、私たちってこういろんなことを通してこう神様がね語りかけていてくださるんじゃないかなって思うんですね。それはイエス様を信じてからの歩みでもそうですし、イエス様をこう信じたり御言葉に接する前にも私たちの心を耕すために神様がこういろんな試練を通して、あのきっとそのね、あの階段のスイッチをボンって押して滑り落ちるようにしてくださってて、語りかけてくださってたんじゃないかなって思います。今日はさっき詩編の130編読んでもらいましたけども、家帰ったら静まってもらって、どんな時にこう神様が語られてたのかなって振り返ってもらったら、それでも OK なんですけども、私はこう振り返って、神様がこう自分に、自分の歩みについて振り返るように、語りかけてくださって、そのいろんな地点があるんですけど、一番こう振り返って気がつくのはね、聖書読んで求め始めたのは高校生の終わり頃なんですけど、中学生の時にすごく人生がままならないっていう体験をしたんですけど、証しの時にも語ったんで重なるかもしれませんけど、私は六膜炎と喘息で、六膜炎の再発をこう繰り返しましてですね、プール、中学校の小学校からこうプール授業を言うと夏になるとだいたい見学してたんですね。で、まあプール授業の見学ってあれめっちゃ暑いんですけど、みんながこう楽しそうに、で、まあそれはそれで見学仲間で喘息仲間のお友達ができたりはあったんですけど、みんなと一緒にこうプール授業を受けれたらいいだろうなっていうのが私の願いだったんですけど、多分中学2年生頃と思うんですけど、戸田先生いうお医者さんにかかってたんですけど、そのお医者さんがその年は六膜炎が再発しなかったんで診断書書いてくれはったんですね。で、この生徒要注意の上水泳可能って書いて、住所と戸田先生の名前書いて判ついてくれはって、で、私はその診断書を持って、それは私にとってはすごく画期的なことで、体育の先生もねきっと喜んでくれて、よかったな高橋頑張ろうって言ってくれるかなと思って、体育教官室に持って行った日のことなんですけど、その日のことすごくはっきり覚えてるんですけど、今と違って体育教官室に体育館があってプールがあって、その横に別棟で体育教官室があったんですけど、昼休み体育の先生が集まって、タバコプカプカでこう煙のような部屋で、椅子に足を上げてこう不機嫌そうにこうしてちょっと太った先生だったんですけど、で、お前なんや言って入っていってで診断書を渡したんですね。先生これ見てくださいって。ほんならじーっとこう診断書見て、で、私は高橋よかったの頑張れよっていう言葉を期待してたんですけど、 あのその先生がお前アホかってこう怒り出しはりましてですね、なんで要注意の生徒を 泳がせられんねん、なんでそんなうちらが面倒見なあかんでみたいに、で最後はお前こんな診断書無理言うて書いてもうたんやろってすごい怒り出しはりましてですね、それがすごい中学生活のショックで私に残ってるんですけど、その時知ったことがですね、結構私は末っ子で大事にして育てられたので、こう病気とかこういたわられて当然とかそういう意識があったんですけども、その時知ったのが世の中はままならないというか、そんな世の中甘くないっていうのをその時知りましてですね、これは大変な世界に私は生きていかなければならないって、中学2年生の時に人生ままならないっていうのを知りました。それでもその時まだ聖書も御言葉もなかったですけど、イエス様が私の心をこうノックし始めてくださった時じゃないかなって思うんですね。そんな風に皆さんもこう人生を振り返った時に、そのイエス様をまだ知る前に私たちの心を耕すのに、私たちの心をノックされてる時があったんじゃないかなって思います。今日さっき読んでもらった詩編の130編に深い淵って出てくるんですけども、深い淵っていうのはやっぱり呼ぶ記に4回、詩編に4回、ハバクク1回、申命記1回で、旧約聖書に10回も出てくるんですね。でそれぞれの深い淵がやっぱり神様が私たちに語りかけられる時じゃないかなって思います。ちょっと詩編の3箇所だけ見てみると、ちょっと今開いてもらってる箇所の前の891ページの詩編の69編の2節ですね、891ページ詩編69編の2節、私は深い泥沼に沈み足がかりもありません、私は大水の底に陥り本流が私を押し流しています。この深い泥沼の言語の単語が深い淵と一緒ですね。それから88編の6節ですね、912ページ88編の6節右上のところですね、あなたは私を最も深い穴に置いておられます、そこは暗いところ深い淵です。神様が私たちを深いところに置くところがある。でさっきの、龍志郎君に読んでもらいました詩編の130編の初っ端ですね、主よ深い淵から私をあなたを呼び求めます。ベック系がよく困らないと祈らないでしょっておっしゃいますけど、本当に振り返った時に私たちに今いるところから目を変換させて、イエス様の方へ、イエス様の方へ近寄らせるように神様が ノックされてたんじゃないかなって思います。それから、前にも引用しましたけども、旧約聖書の563ページ、第一列王記なんですけども、ちょうど昨日晩夜遅くまで精神の家庭集会行ってて、そこでも第一列王記の17章が出てきたんで、あれって思って、ここ通して神様が何か語ろうとされてるのかなっていう思いを強くしたんですけども、17章の3節、ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ、そしてその川の水を飲まなければならない。私は鳥にそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って、主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かの、カラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。私たちがイエス様を信じて、解放されたケリテ川っていう逃げ場があって、そこに解放されて、そこの安息の中に私たちが入れられるっていうのは、イエス様を知って、深い淵を知って、そこから解放されるっていう体験に思うんですけども、その吉本の階段が滑り台になるんじゃないんですけど、ここで聖書が語ってるのは、そのケリテ川が枯れてしまう、あ、やっとここに逃げ場があったって思ったら、そのケリテ川を枯れてしまう体験をまた神様が私たちに与えられて、さらにもっとイエス様を求めるようにされるっていうことで、せっかくここでエリアは迫害から逃げて、ケリテ川で水があって、カラスがパン運んできて救われてよかったなって思うのに、そこで聖書は終わらないで、7節であらあらって思うんですけど、しかししばらくするとその川が枯れた、その地方に雨が降らなかったからであるっていう体験を、ケリテ川が枯れる体験を私たちはするんじゃないかなって思います。今日また帰ったら、自分にとってケリテ川が枯れたのはいつかしらって、また思いを振り返ってほしいんですけど、私たちは僕も大学18歳でイエス様知って救われて、若い時に救われて、よかったなって思って、で教会の中で結婚して、クリスチャンファミリーで、ハレルヤクリスチャンファミリーって言ってたんですけども、やっぱりマナミの両親が続けて闘病して召されて、マナミの妹が重い鬱になって、でマナミが体調を崩して、その中で私は崩れないと思ったら、私も体調が崩れて、 みんなボロボロ、もうボロボロってなった時があって、やっぱりその時が蹴り手側が枯れた時かなって思うんですけども、その中で初めてこうそれまでは頑張って信じてたみたいなんですけども、本当は恵みによってのみ救われるっていうことを体験させられたように思います。で、聖書にはまだまだ続きがあって、ケリテ川の次はシドンのチャレファテに行くんですね。で、そこに貧しいヤモメがいて、で、エリアはその貧しいヤモメによって命が救われる体験をして、で、14節ですね、イスラエルの神主がこう仰せられるからです、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないって、これでハッピーエンドかって私たちは思うんですけども、これでハッピーエンドにならない、第一弾蹴り手側が枯れるチャレファテに行って、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない、ああよかったハレルヤって思ったら、もうね、もうこれで十分じゃないでしょうか、もうやめたりやって思うんですけど、ここでやめてくれなくって、何が起こったかっていうと、17節ですね、またまたえらいこっちゃになっちゃうんですよね。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。で、それだけならまだいいんですけど、その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取ったって、これね、蹴り手が枯れてされファテで救われて、三段目ですよね、これ本当にやめたってやって読んでて叫んでしまうんですけど、イエス様の栄光を表されるのってすごいなって。ほんで、でこのチャレファテのヤモメさんも18節ですね、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか、あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですかって、何すんのやっていう感じで叫んでるんですけども、でもそれを通してもう一度20節でエリアも、私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですかって叫ぶんですけども、22節で主はエリアの願いを聞かれたのです、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。で、24節でその女はエリアに言った、今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りましたって、24節で主が真実であることを知りましたって、その主の真実を知るために私たちはその別 肉系がよく面白くない体験とかおっしゃいますけども、そういうあの深い淵をこう通らせられるのかなっていうことを思います。メーリングリストの世話とかしてたら、よく集会に集えなくなった方とかとこうお話しするんですけど、ほんでなんかすごいそんなことない、みんなダメでボロボロですよって言っても、こうレギュラーに集会集ってる方とかが立派に見えてしまって、なかなかメッセージもこう聞けないとかおっしゃる方もいて、で証はね比較的証短いし聞きやすいから、証だけでも聞いたらって、証のファイルの場所とかお知らせして、で証聞いてもらったら今度聞き方が違うんでしょうかね、しんどなったって言い張るんですね、なんかみんな証ですごい試練を言い張るから、しんどなってもって陽気かなんだ、それ聞き方がね、その苦しい深い淵があったけども、その中で神様がね、恵みを示してくださったいう、その神様の恵みいうか、そのイエス様が働かれたところを聞かんと、そのしんどかったいうところばかり聞いて、余計しんどなったでって言われて、なんて言ったらいいんでしょうって困ったんですけども、神様がこう私たちに語りかけられるところは、いつも神様と私の中のその深い淵で、その中でもう一度自分自身の張り切ってるところとか、もがいてるところとか、そういう力をそぎ落とされて、神様の前に立たされて、その時に疲れた人、重荷を負う人は全て私のところに来なさいっていう神様の語りかけが私たちの心に響いてくるんじゃないかなって思います。でそれはまたそこを通ってまたしばらくすると、私たちって元気になってきて元気に階段を登り始めようとするんですけど、そしたらまたスイッチが入ってドーンって階段が滑り台になって、あちょーって滑り落ちるって思う、その繰り返しと思うんですけども、その中で恵みにしがみついていくことさえ忘れなかったら、イエス様の恵みを知っていく時になるんじゃないかなと思います。今日帰ったら振り返って、いつ神様自分にとって深い淵はいつあったんだろうとか、自分の枯れた蹴り手側はどこだったんだろうかとか、サレファテの荒野はどこだったんだろうとか、こう振り返ってみたら、イエス様が語りかけてくださった一つ一つのことが自分自身によみがえってくるんじゃないかなと思います。最後に、もう一度詩編の、130編の1節2節と 7節を読んで終わりたいと思います。954ページ、詩編の130編1節、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。7節、イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。どうまとまりませんけど、これで終わります。ありがとうございました。